今日は共に立つということについて共に見ていきたいと思うんですけれども、 I stand with Israel、 これが入ったレストランの入り口のところにバンと掲げてあるんですね。でそしてその横にはエルサレムの写真が掲げられてありました。私は何があったとしてもイスラエルと共に立ちます。それがこのお店の熱心なクリスチャンであるお店の店主の宣言でした。私は誰が何と言おうとイスラエルのために立ちます。それは父なる神がイスラエルのためにエルサレムの平和のために祈れと言っておられるから、私は誰が何と言おうと私はイスラエルのために立ちます。そのような決断をこのお店の入り口のところに明確に表明していました。あ、本当にこのように一緒に立ってくれる人がいるっていうことはどれだけありがたいことなのだろうか。本当に私たちのためにも日本のためにも一緒に立ってくれている人がいるということを思うときに心から感謝いたしました。そしてこの主ご自身がイスラエルを愛しイスラエルと共に立つというそのご計画の中に、私も主をあなたと一緒に立ちますという器がこの小さな田舎町クリブランドにも主が起こしてくださっているんだということを思ったときに、私は本当に胸が熱くなりました。今日私たちはさあ出て行こうというこの教団のテーマだったんですけども、何のために誰のために出ていくのかということが大切です。時々私たちはまた信仰生活が長くなると、正しいことをしていることが正しいことでも本当にそうでしょうか。私たちは時に本当に父の心を行うということが大切なことであるということを教えられています。そしてまた私たちはいつも主よあなたの御心の通りになしてください、アーメン。ちょっとこの人は今日お集いの方々の中にはいないと思うんですけども、小平兄弟今日ちょっと特別にパートナーとして一番前の席に呼んでありますので、小平兄弟にちょっと来ていただきたいと思うんですけども、小平兄弟ちょっと一つ椅子を持って来ていただけますか。私たち、クリスチャンの中で特にこう聖霊派の中でいろんな、この御言葉ということの中で自分勝手に解釈して、そしてまた自分勝手に行動する、そういうことがないだろうかということをちょっと皆さんにもちょっと自分の自身の中にあること、ちょっと座ってください。小平兄弟は本当に感謝なことに、来年の就職の内定が決まっています。ハレルヤ。ところが私の息子である幸喜は、今日学生キャンプでいないので皆さんお祈りください。まだ小平兄弟と同級生なんですけど、まだ内定もらってないんです。お祈りください。小平兄弟が会社の人事の内定を決める人だということをちょっと思っていただきたいと思うんですけども、例えば親として、こうき兄弟があの会社に入りたいということを思ったときに、そうか、こうきはその会社に入りたいのか、聖書にどう書いてあるか、エリコの城壁を落ちよ、そうだ、7回会社の周りを回るのだ、ハレルヤ主よ、どうか人事の担当者の人の心を変えてください、どうか心を落としてください。その心を、かたくなの心を落として、私の息子、コウキを、その会社に入社させてください。正しいと思う人。その親の気持ちを分かってくれる人。ありがとうございます。でも、本当に私たちはちょっと気をつけなければならないのは、私たち自身の祈りを祈り込んでしまう。そしてまた私たちの願いを行動してしまう。そして長い間の教会のミニストリーの中においても、本当に主の心を行っているのか、それとも、ちょっとあまりにも滑稽な例ですけれども、このような私の友人牧師の中で、本当に気に入らない牧師の教会の周りを7回回るって言った牧師がいるんですけども、私たちの中の神学がずれてしまう可能性があるということについて、皆さんもちょっと警笛を鳴らし、今日もう一度私たちの歩みが主の血潮によってあがなわれますようにと心から願います。私たちが立つことができるのは何でしょう。主が立ち上がってくださっておられるからです。アーメン。そして私たちの祈りと願いは、私たちの信仰生活は、私たちの人生のビジョンが成就することではなく、この方のビジョンが成就することです。私たちを通して主に栄光がありますように。また何回も来ていただきたいと思うので、ちょっと一旦それてください。このままで大丈夫です、はい。そして今日私たちは主と共に立つというこの御言葉の中で、もう一度イザヤ書6章の1節、そしてまた 8節のところを今日は特に一緒に見たいと思うのです。主は私たちの教会を、また兄弟姉妹一人一人を本当に愛して、この時代のために特別に選び分けて用いてくださっておられること、そして主ご自身がさらに私たちの歩みを確かなものとしてくださって、主がこの時代に置かれた教会として、兄弟姉妹として、いや神の器として、このイザヤが用いられたように、主はお一人お一人を整えて用いてくださること、私を主が用いてくださることを心から信じます。イザヤ書の6章の1節と8節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。3、はい。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。アーメン。そこまでにしましょう。8節へ飛びたいと思います。3、はい。私は誰を使わそう、誰が我々のためにと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。アーメン。先週の週報、ごめんなさい、先週のメッセージが週報に記載されております。ぜひとももう一度この週報をよくご覧になって、この3週間連続のシリーズで語られている主の御言葉ですので、先週の御言葉を土台に今日のメッセージがありますから、ぜひ先週おられなかった方々は CD を購入する、またホームページから聞く、そしてまた週報を見直していただくということを通して一緒に歩んでいきたいと心から願っております。先週は主の足元に座るならば、まずさあ行こうというんだけれども、行く前に主の足元に行こうと、主の足元に座るならば主が清めてくださって、イザヤが私は汚れている、主の臨在の中に、主のもとに行くならば気づくのは私たちの汚れです。でも主は主のもとに行く者を、あのイザヤがその口が清められたように、主は私たちを十字架の血潮で清めて引き上げてくださる、御座に主と共に座る者と引き上げてくださる。だからこそ主の血潮をいつも仰いでいこうということを私たちは教えられました。今日来週ちょっと公平兄弟にもう一度前に来ていただきたいと思いますけれども、公平兄弟のを今度は私の 主人としたいと思います。公平兄弟が主人であるならば、私はイエスは主であるというならば、私たちの姿はしもべであり、また弟子としての姿です。まあ、主人、まあ、最近ですね、非常に私事なんですけども、後期兄弟の友人として彼を一緒に家族旅行に行ったのは何回も行ったよね何回も一緒に家族旅行に行ってるんですけども、最近になって彼の素晴らしさが、後期兄弟の友達ではなくて本当に一人の兄弟としていろんなことがよく分かってきました。まあ、本当に素晴らしい人なんですけども、まあ、それはちょっと別にして、今日は私の主、はい、で主人とするならば、私の姿勢は、主の足元に座るものであるということです。私たちはイエスを主であるというならば、いつも主の足元に座るものでなければなりません。いつまでですかって言うんですけども、いつまでもですいつまでもです、そしてこの主の足元に座るということは、英語で言うならば S sit with him、 イエス様と共に座るもの、そしてイエス様から恵みと憐れみを受け取るならば、そのイエス様の恵みと憐れみの思いを持って、父の心を主人の思いを思いとして一緒に立ち上がることができます。 stand with him、主の心を持って共に立つのです。何の心を持って立つのでしょうか。私たちの思いではありません。私たちがこうしたいということではなくて、主の思いをいただいて、主人の思いを思いとしていただいてから、今度は私たちは先導、誰を、使わせてくださいということで、イザヤはこのところから使わされていくことになるわけですけれども、これも S 先導ということで、このところから使わされていく。まあ、私たちは特に日本人としてその行動が大切であり、そしてまた何をするかということは私たちにとって本当に大切なことです。でも私たちが何をするのかというその行動の原点となるのは、まず主の足元に座って、主ご自身から主の恵みと憐れみに私たちが本当に満たしていただいて、 私たちの心の中が主の恵みと憐れみの中に満たされているのか、浸されているのか、そしてこれから語ろうと思っているメッセージを必要としている人々のニーズは、人々の中にあるのではなくて、それを私たちが考え抜くのではなくて、主ご自身に必要のすべてがあります。そしてこのお方が持っておられる喜びと希望と、そしてまた救いと癒しと回復のメッセージは、このお方のもとに、このお方のもとでしか受け取ることはできません。このお方のもとにひざまずいて、このお方から恵みと憐れみのメッセージをいただいて、このお方と共に恵みと憐れみのメッセージを同じ心で立ち上がる者が、主ご自身のもとから使わされていって、この時代の中にあって語る者となることを覚えて、主の皆を心から崇めます。主に栄光がありますように。ありがとうございます。もう一回お願いします。で、私たちはこのところから今日は、主と共に立つということについて一緒に見ていきたいと思うんですけども、特に今日8節のところを見ると、第1番目のポイントですが、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうという主の言葉を聞いたと書かれてあります。ですので私たちにとって大切なのは、主の足元に座るときに本当に主から聞いたかどうかということが私たちにとって非常に大切なこととなります。時々慌てんぼうの学生や私などは本当に落ち着きがないと言われましたので、先生の話でも親の話でも、まだまだエリア君ちょっと座ってなさい、まだ話終わってないよというところで立ち上がってしまう慌てんぼうさん、そしてまた本当にその話している人が話している意図を汲んだかどうかということが怪しい中でも出かけていこうとする勢いの良さ、それは素晴らしいと思うんですけども、時に主は本当に主の前に座ることを願っておられ、そしてまた主の御声を聞くことが本当に大切なことであるということ、もちろん私たちは私たちの必要を主の前に大胆に申し上げて、主は私たちの必要の全てであることを心から感謝いたします。主はその必要を満たしてくださる方です。でも私たちもまた主ご自身の身をも、お父さん本当にあなたは何を願ってるんですか、御心がなるようにその御心を私たちに教えてください。今日いくつかの大切な言葉を一緒に振り返りたいと思います。一つの言葉はヘブル語で座るという言葉です。それはヤーシャブという言葉が使われているんですが、ヤーシャブという言葉はもうちょっと、その旧約聖書の中で座るという、僕が調べた中でも600使われているんですけども、聖書の中で座るという言葉は本当に大切な言葉として聖書の中で使われています。この前提としてマルタとマリアの話を知っておられる多くの兄弟姉妹がいると思うんですけども、一生懸命主のために奉仕するということも大切なことだけれども、それ以上に大切な一つのこととして、それをマリアから取り上げてはいけないと言われたのは主の足元に座ることです。本当にそれを座るということは本当に大切なこととして聖書の中に教えられており、そして多くの生徒たちがその主の足元に座ることを通して主から特別な恵みをいただきました。座るという言葉はヘブル語だけを見ますと、知る、休む、静まる、信頼する、瞑想する、とどまる、全部主のもとに座る者は主を知る者となる、主ご自身のもとで休むようになる、主の前に静まる、主を信頼する者となる、そしてまた主の御言葉を瞑想するようになる、そしてまた主にとどまり、そして主ご自身の御言葉にとどまる中で祝福と幸いを得るようになる、そのように座るという言葉から派生して聖書は本当に主のもとに座る者に対する恵みをたくさん語ってくださっています。もう一つのことは聞くということです。聖書の中の数多くある動詞の中で一番主が私たちに求めておられることは聞きなさいということです。シェマという言葉がありますけれども、主ご自身が愛し選び用いられたイスラエルの民に一番願ったことは聞きなさいということです。私はあなたを愛している、私はあなたを祝福成功させたい、私に聞きなさい、このようにこの主はイスラエルの民に対して語ってくださっておられます。私も牧師として説教学という学びがありました。さらに最近聖書学校ではスピーチの仕方ということで現役のアナウンサーを招いて話し方を勉強するところもあります。皆さんの方の中にはエリア先生もう一度学んできてくださいという人もいるかもしれません。この話し方ということについては今もたくさんの本が出されております。だけれども今 このビジネスの世界の中でもカウンセリングを中心に、このビジネスの世界でリーダーシップを取る者がよく人々の声に耳を傾けなければならない、人に聞かなければならないということで、聞き方ということが大切なことであるという本も出始めています。でもそれからずっと前に、ビジネスの世界だけではなくて、主は主の愛する民教会の中に聞きなさいと語ってくださっています。イエス様ご自身も言われました。聞き方に注意しなさい。聞き方に注意しましょう。その人たちの中に主ご自身は大きな恵みを与えてくださいます。40年の荒野をイスラエルの民は通されることとなりました。でも40年の荒野の旅というのは、ただ闇雲に彼らが辛いところを通されるということではなくて、愛する子供のための訓練であり、そして何のための訓練であったかということを、申命記の、8章の1節から3節のところに書かれてございます。このところを一緒に見ていきたいと思うんですけれども、この神様のご計画は祝福であり繁栄である。この祝福と繁栄の中に入れるために、神様は一つのレッスンを与えられて、この40年間彼らを訓練されたというふうに書かれてあります。今日聖書を開きの兄弟姉妹たちと、ちょっと手元暗いかもしれません、ありがとうございます、スクリーンも映し出されました。一緒に申命記の8章の1節から3節を朗読してまいりましょう。3、はい。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生き、その数は増え、主があなた方の先祖たちに誓われた地を所有することができる。あなたの神、主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。アーメン。40年の荒野の旅を通して、主は彼らに対して、命のパンである主ご自身を通して生きるようにと、その御言葉に聞くものとなるようにと導いてくださいました。このモーセの時代のバトンタッチを受けたヨシアが、一番最初の奇跡をヨルダン川を前にして行いました。その時にヨシアがイスラエルの民全体に対して語ったのは、イスラエルの民全体を、私たちは主の声を聞いたじゃないか。私たちの指導者モーセが自分たちの反省から私たちに語ってくださったじゃないか。ここに近づき、あなた方の主の言葉を聞きなさいと、主の言葉を聞くようにと、ヨシアはそのところからミニストリーを始めているのです。イエス様もルカの8章8節のところで、聞く耳のあるものは聞きなさいと語られました。この良い地にまかれた種、また茨、そしてまた岩地、道端、いろんな巻かれ方があるけれども、良い地に巻かれる。あなた方は聞く耳のあるもの、よく聞きなさいというふうに語られました。主は本当に私たちの中に聞いてほしいと願っておられ、そしてまた私たちに細き御声を持って語りかけてくださっておられます。でも私たちの側が時に忙しすぎてすぐにその席を立ってしまうということは、私に起こりうることです。皆さんもあることではないかと思います。もう主はヨハネの福音書10章の27節のところでは、私の羊は私の声を聞き分けます。皆さん、私たちは主の声を知っています。アーメン。御言葉を通して知っています。主は私たちを本当に恵んでくださり、愛と憐れみを持って導いてくださる方です。そしてこの週末を生きる教会に対しても、主は黙示録の2章7節のところから始めて、7つの教会に同じことを語られました。それは何かというと、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいというメッセージです。この暗くなる時代の中において、私たちはじゃあ何をしたらよいのか。主の御元に行って、主ご自身の御声を聞くことです。その足元に座ることです。 そして主が何を私たちに対してこの時代のために語っておられるかというそのメッセージを主の前に受け取ることです。アーメン。イザヤは主のもとに行きました。そして超自然的な形で主から幻をいただきました。イザヤは、この、イザヤ書の5章のところまでは宮殿、特にウジヤ王様に仕える律法学者や王宮で仕える歴史学者としてこのウジヤ王の業績などをみんな克明に書き記す、そのような働きをウジヤ王はしています。でもこの5章までの働きとこの6章でイエス、この主の声を聞いたときにイザヤの働きは全く新しいものに作り変えられています。このイザヤは預言者、また律法学者でしたから神殿には入ることはできません。だからこそこのイザヤ書6章に書かれてあるのは彼が全部霊的な幻で見たものです。皆さん、主のもとに行くときに主は私たちを夢とビジョンで満たしてくださるお方です。私たちはこの地上の現実ばっかり、小さな自分ばっかり見ていると希望を失います。私だけではないと思います。本当にでも主の前に出て主が引き上げてくださるときにイザヤが見せていただいた聖なる聖なる素晴らしい主を拝することができ、栄光は全地に満つと、この全地は主のものであると主の偉大さを見ることとなるから心から感謝いたします。主のもとに行こうではありませんか。でもこの主にあって超自然的にいただく夢や幻ということだけではなくて、2週間前にイザヤ先生を通して語られたように、誰がこの人の隣人となりましたか。主は私たちの現実生活を通しても語りかけてくださるお方です。私の人生になぜこのようなことが起こってくるのか、なぜ私の人生の中にこのような人との出会いがあるのか、どうしてこの人は私の目の前にこんな困った人が送られてくるのか、そういうことを通して主は願っておられます。誰がこの人の隣人になってくれるのか。私たちはこの2週間前にも語られたように、私自身の中にもそのような思いがあります。どこまでが私の範囲か、どこまでが私の隣人か。でも主は言われます。誰が隣人になってくれるのか。主は私たちの人生の中に二つの方法、まあ、いろんな方法を通して語りかけてくださいますけども、超自然的に主の臨在の中で見せてくださる夢を通しても、主は私たちに明確に語ってくださいます。でもそれだけではなくて、私たちの現実生活の中に、主が私たちの人生に送ってくださる出来事を通して、また人々を通して、主が私たちの人生に明確に語ってくださって、このイザヤが誰が私のために行くだろうという語りかけを私たちは受け取ることができるのです。主は私たちにそのように私たちの現実生活の中においても、私たちの目の前にいろんな人が送られてくる。またいろんな必要を見せられることを通して、私たちの現実生活の中に主が語ってくださっていることを覚えようではありませんか。主は私たちに語ってくださるお方です。その御声を聞くときに、私たちは第2番目、今日最後のポイントですけれども、立ち上がることができます。そして、この立ち上がるということですけれども、8節のところで、主が語りかけてくださったので、イザヤは私がここにおりますと立ち上がりました。主の御声を聞くということが、立ち上がることの前提となる。本当に主は私たちに対して、語りかけてくださり、この教会に対して語りかけてくださり、また一人一人ユニークな神様のご計画の中に語りかけてくださるお方です。信じます。そのお方がのもとにひれ伏すということ、そしてまた私たちが主の足元に座るということはどういうことかというと、私たちが立ち上がってそこから使わされていくためです。まあ、いつまでも座り続けるということをではなくて、私たちは先ほどの座り、主のもとで聞き、そしてまた主と同じ心で立ち上がり、そして主のもとから使わされていくということを日ごとにパターンとして繰り返していくのです。だから主の足元に、十字架のもとにひれ伏すことなくして、私たちは主と同じ心で立ち上がることはできません。でも主ご自身の前に主が私たちを集めてくださって足元に座りなさいというのは、私たちが立ち上がるためであることを心から感謝いたします。イエス様が十字架にかかってくださったのは、私たちの罪のためであり、また私たちの永遠の命の希望として、死を打ち破って復活してくださるためでした。 座るということは葬りを表すならば、立ち上がるということは復活を表します。私たちが主のもとに行くということは、主のもとで十字架と共につけられるということであり、そして十字架と同じ主がなぜ十字架のイエス様をこの地にお与えくださったのか、その思いを受け取り、十字架と一つとされるときに、私たちはこの復活の主と共に大胆に立ち上がって、それぞれのところに出ていくことができるのです。この恵みを主が私たち一人一人に与えてくださいました。今日私たちは立つというときに、今日最後の、奉仕を小平兄弟にしていただきたいと思いますが、小平兄弟、準備をよろしくお願いいたします。私たちが立つということなんですけど、ちょっと皆さん、そのところに一回、よろしければ立ち上がっていただけるでしょうか。ちょっとノート取ってる方も重たい聖書も一旦その場所に、立ち上がっていただけるでしょうか。今日私たちは主と共に立つということを学んでいます。でも今日私たち覚えたいと思います。私たちがなぜ立つことができるのか。じゃあ小平兄弟よろしくお願いします。小平兄弟はなんと、皆さん知らないと思うんですけども、高校時代なんとアメフトで東京都2位となったんです。みんな知らなかったね。知らなかった。でも本当に素晴らしいスポーツウーマンです。で、彼は今からこの上に立ちます。高校ナンバー2、おお、さあ両手が立つか、両手が立つか、おお、立ちました。後でやりたい方はやっていただきたいと思うんですけども、拍手。今日私たちがこのように立つことができているのは、ただ主の恵みと憐れみによることです。今日私たちは自分で立っていると思ったら大間違いであり、主は私たちを恵みと憐れみとの冠をかぶらせてくださって、主がその恵みと憐れみとの御翼の中に覆ってくださって、今日私たちがここに立っている、もちろん土台が固くなければ人は立つことはできません。だからこそ聖書の中にも、私たちを滑りやすいところにではなくて岩の上に主が立ててくださると書いてありますけども、私たちが立ち続けることができるのは主の恵みと憐れみ以外にはありません。この恵みと憐れみが私たちの上に尽きることがないことを心から感謝いたします。この主と共に立つということですが、一旦お座りください。この主の立ち上がるということですけれども、これは聖書の中で本当に主の恵みと憐れみによってしか立つことができないということです。だからこのイザヤは誰を使わそうと言ったときに、ここに私がおりますと言いました。で、この主ご自身のご計画です。あと読んでください。大変なメッセージです。あなたは、私はあなたは誰が行くだろう、そして私が行きますってイザヤが手を挙げたら、主は言いました。行きなさい、語りなさい、誰も聞きませんから、というメッセージです。誰もそんなメッセージは受けたくないメッセージをイザヤは受けて立つこととなったんです。でもイザヤは自分の汚れと汚さを見るならば、本当はこんな使命を、私が行きますなんていうことを受け取るような身分ではないということを彼一番よく知っていました。でも彼がよくこの教会でも謙遜な多くの兄弟姉妹、私もたくさんそのように言ってきましたけども、誰が私のために行くだろうと言ったときに、私ならこう言うでしょう。私は汚れたもので、全然資格のないものです。私には能力もありませんし、他の人を使わせてください。私がこのイザヤであったならば、当然言うべきことはこのことです。私もそう言いますという人は他にいるでしょうか。多分多くの人たちがそのように言うと思います。でも主は私たちが判断するその資格を求めてはおられません。バプテスマのヨハネも同じような目に遭いました。イエス様が、私はあなたからバプテスマを受けたいと言った時に、バプテスマのヨハネは滅相もないと言ったんです。でも全ての正しいことをするのは私にふさわしいことであると、人間であるバプテスマのヨハネからイエス様が、神の御子イエス様が洗礼をお受けになりました。私たちが するすべての働きの資格は主から来ます。人が与えるものではありません。私たちが判断するものではありません。主が血潮によって清めてくださるならば、私たちは主の前に立ち上がることができるのです。だからこそイザヤはそのことに気づいて、私はふさわしくありませんということはもう二度と言わないで、主ご自身が必要としておられるならば、私がそこに立ち上がりますと、はるかにそれを超えて、恵みと憐れみによって立たしてくださるお方、このお方だけに目を向けるときに、私を使わせてくださいというふうに立ち上がることができたのです。そしてこの箇所において、今日もう一度、イスラエルと共に立つということについて皆さんで考えていただきたいんです。このイスラエルの民は、このイザヤ書6章において、本当に裏切りと、また混乱の中で、神様に背を向けて、この時代はどんどん暗くなっていくという時代です。そして、イザヤが汚れているだけではなくて、民全体が汚れていて、これから分裂へと、そして痛みの中へと進んでいこうとする、この民に対して、なおも主は語っておられるんです。誰がこのイスラエルのために、誰がこの民のために立ち上がってくれるのか。私は絶対にこの民を諦めてはいない。絶対に私はこの民を諦めることはない。誰がこの私の恵みと憐れみとのメッセージを、今は聞かないかもしれないけども、この民に語り続けてくれるのか。主と共に立つ器を、主はこの民の中に求めておられ、イザヤはその声に応答することとなったのです。イスラエルの民、本当に何度も何度も主を裏切りました。主ご自身を悲しませるところを通りました。だけれども主の心は決して変わることなく、主の愛のご計画は、恵みと憐れみの計画は絶対に変わることがない。誰がそのメッセージを語り続けてくれるのか、誰がこのイスラエル、ユダヤ人と共に立ち続けてくれるのか、主はそのような器を求めておられたのです。私たちもどうでしょうか。本当はもうこんな民諦めた方がいいんじゃないか。そしてまた、私たちの信仰生活の中でも、本当に私たちも、私自身も心刺されますけども、悔い改めさせられます。あんなことをしたから、こんなことをしたから、そんなことになっているんだというような、裁き心が私たちの心の中に起こってくるよ、そのような惨めな自分自身の心の中。でも主はどのように言われるのでしょうか。私たちの新約の教会の中においても、ローマ書の14章の、4節のところ、この言葉は自分個人的に示されるところですけれども、この、立法の中において大切なことだった、日を守るとか、捧げ物の内容だとか、そういうことについても、これは本当に主の前に尊い大切なことだと思います。でもそれを人が判断することではない。あの人はあんなことをしたから、またこの人はこんなことをしたから、そのような視点よりも、主ご自身が私たちに対して語っておられるのは、本当に主ご自身のこの、計り知ることができない恵みと憐れみとのご計画の中に誰が一緒に立ち上がってくれるのかということです。ローマ書の14章の4節をお開きしている方と共に一緒に朗読しましょう。3、はい。あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。ここで止めたいと思います。私たちの兄弟姉妹の関係の中において、また信仰の初心の中にあって、いろんなことがよくわからないで混乱の中にある方々を私たちは絶対に裁くことはできません。なぜかというと、その人たち一人一人は、すべての兄弟姉妹は、イエス様のしもべだからです。あなたのものではないし、私のものではないし、私たちが裁く範囲のことではないということです。そしてその次に書かれたのは、続けましょう。さん、はい。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。アーメン。このような偉大な回復の主にお仕えできている恵みを心から感謝いたします。主は恵みと憐れみに満ちているお方です。イザヤはこの6章で立ち上がりました。ご存知の方が多くおられると思いますけれども、イザヤ書にこそイエス・キリストが来られるというメシア予言が、そしてまた回復の予言がたくさん書かれており、イザヤはジャッジメントのメッセージとともに、その先にあるところの神様の回復のメッセージを語る器として大胆に用いられていくこととなりました。それゆえにこのイザヤ書は旧約聖書の中の福音書と呼ばれるようになっていったのです。主は恵みと憐れみに富んでおられるお方です。今日も十字架のもとから私たちに対する恵みと憐れみの 恵みが豊かに注がれていること、憐れみが注がれていることを心から感謝して、今日もう一度私たちはしっかりと立ち上がりたいと思います。私たちが立つことができるのは、主の恵みと憐れみによることです。この主の恵みと憐れみの土台の上に、今日しっかりと立ち上がり、十字架の主に心からの感謝を捧げていこうではありませんか。どうぞ一度ご起立ください。御言葉の応答として、また一人一人に対してユニークに主が語ってくださっているその語りかけに応答して、それぞれのところにもう一度立ち上がろうではありませんか。